今日は看護師長の千葉玲子さんにお話を伺っています。千葉さん、褥瘡のケアとなりますとどういうことに心がけていけばいいんでしょうか。
はい、我々としましてはここを一番大切にしているところでございますが、よく退院のスタッフさんですとか、それから褥瘡の治療をされている患者さんのご家族からいただく質問があるんですね。で、それは何かというと、まず良い薬だと言われていろいろつけているんだけれどもなかなか治りません、何をつければいいでしょうかねっていうご相談をいただくことがあるんですね。で、この質問にお答えする際に必ず私がお聞きするのは、その褥瘡が発生した原因は何だったでしょうかっていったことです。で、これは療養環境の情報とともに必ず伺うようにしていることなんですね。で、なぜならですね、薬剤の効果を最大限に発揮させて治癒を目指すといったところでは、褥瘡が発生した原因を先にといいますか、同時に改善しないとなかなか難しいんですね。なので局所の治療とその発生した原因に対する改善策といったものが両輪になって、その治癒を目指すというふうな方向に向かわせたいからなんですね。
例えばそれは患者家族の側からするとなかなか体位を変えてあげられなくて、はい、寝たきりそのままの姿勢で寝たきりにさせているんですよとか、そういうことになってくるわけですか。
まあ、それだけでも意外となかったりするんですね。前の方でその褥瘡の発生しやすい部位というふうなところをお話しさせていただきました。その発生した部位によってどういった原因でできているかっていうのが大体分かってまいります。その仙骨部といったこう背面のお尻のちょっと上のところですね、そこにできる場合はやはり寝ててということになりますが、意外に多いのがその尾底骨の尾骨といったところで、これはベッドを上げた時に力が集中する部位でもありますので、そういったその原因がそれぞれ違います。
体を起こしましょうと起こして、
はいはい、
ご飯を食べたり、
そうですね、
日中こうテレビに向かったりするような時の姿勢、はいはいはい、
おっしゃる通りです、なのでその部位であったりそのでき方、あるいはその傷の形を見ると大体原因が分かってまいりますので、それに応じて対策を立てさせていただいたり、あとご家族にもそこを中心にしていろいろお話を伺ったりというふうなところから、どういったケアをすればいいか一緒に考えるというふうにしています。
褥瘡部位を治すだけではなく、その発生の原因を探るということも、
そうですね、はい、
こう合わせて、
そうです、はい、
取り組んでいくことなんですね、
はい。まあ、またそれには予防にもつながることでもあるんですね。事前にそういったリスクが分かればその予防もできるというふうなことになってきますので、まあ、一旦治った後にもやはりリスクというものは続くものですので、その後もケアを継続してもらって、また再発を予防していただくということにもつながります。
はい、さあ、それでは基本的な対応ぜひ教えてください。
はい、まず大前提はですね、体調万全に保っていただくということが重要です。体調不良が続いて動けなくなったり、食事が取れなくなって痩せてくるといったことは褥瘡発生しやすい状況につながっていきます。その上で個別に合わせた体圧の管理が重要になってきます。まずは一つ目は柔らかいウレタン素材のマットレスであったり、あとエアーマットレスというのも聞いたことがあるかもしれませんが、はい、こういったものを活用する。2つ目はポジショニングといって、患者さんの体の特徴に合わせて体位を取る際のそのクッションの入れ方であったり、またクッション素材を選択してその患者さんに合わせた安楽なポジショニングを取るということです。それから、3つ目としてスキンケア、皮膚の乾燥であったり、そのおむつをしていて皮膚がふやけたりといった場合には非常に損傷しやすい皮膚になってしまいます。ですので、できるだけ健康な皮膚を保つため の保湿であったり、ふやけが生じないようなオイル成分の入ったクリームを塗っていただいたりといったことも必要になってきます。そしてやはり大事なのは栄養の補給 ということも大事になってまいりますので、まあ、水分や食事が取れなくなってきた場合には早めに対応していただければ非常にいいのかなと思っています。そしてあと体調が回復してきましたらばですね、早期にリハビリをしていただいて、できるだけ同じ姿勢でずっと動かないでいるということがないようにしていただくということが大切だと思っております。
さあ、そしてこの岩手医大附属病院の場合にはというところ、どういう取り組みをもってこの褥瘡発生率が 0.68 に抑えられているのか、はい、という取り組みを聞かせてください。
はい、そうですね、もちろん病棟で先ほどお話ししたような対策を取っていただいているというところはそうなんですけれども、その他にもですね、手術室の褥瘡につきましては、先ほど10時間までの全身麻酔ではほとんど予防できているということをお話ししましたけれど、その当院の手術部のスタッフがですね、特に褥瘡意識を非常に高く持っていて、その褥瘡リスクの高い患者さんの手術がある場合、事前にその体位のシミュレーションを取ってくれています。で、体にかかる圧力を色や数字で可視化できる装置があるんですが、これを使ってもし可能ならば前日に患者さんにもご協力いただいたり、まあ、難しい場合は体格が似たようなスタッフをですね、手術台に寝てもらって、で当日の体位の取り方を打ち合わせしています。まあ、時々我々もそこに立ち会わせていただいたりはするんですけれども、特に顕微鏡を使ったようなその手術の場合には、ちょっと動かすだけでもやはり手術の術野に影響を及ぼしますので、安全に手術ができる体位かどうかといったものも確認するために、その医師にも立ち会ってもらって万全の準備をするといったことを取り組みをしています。